さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。よいしょ。聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。寝起きです。今からね、お迎えに向かっていきたいと思います。ちょっと舌が回るかどうか、目を覚ませ私。習い事がね、もうほとんどなくなっているんですけども、今日はねテニスのお迎えですね。テニスと、よいしょ、英語の習い事だけはまだ、途中途中ね、2週間2回ぐらい、休校になったりしたり、まあ様子を見ながらって感じなんですけどね。まあ気をつけながらやってるっていう感じなんですけども、まあテニスちょっと3時間ぐらいあるんでね、今日はすごい暑かったんで一回、帰ってきて、でちょっと仕事して、でちょっと昼寝して、ほんでもうあっという間にもう迎えですね。送ってった帰りもね、ちょっと喋ってはみたんですけれども、まあ久々っていうこともあっていまいちやなと思って、まあいつもいまいちやけど、まあもう一回行きしなにね、一人で運転するので喋ろうかなと思って回しました。はい。で、今週の月曜日からですね、私の住んでる市では、オンライン授業みたいなのがね始まってるんですよ。小学校中学校ですね。でなんかもう学校に行き始めてるところもあるみたいなんですけど、まあ、うちはまだ学校は始まってなくって、でオンライン動画で、ライブ配信ですね。で、小学校1年生から中学校3年生までの授業が、時間割があって、だいたいね、4年生の、2号くんは1日1回、15分ぐらいの動画なんですけれどもね、あって、で、今日は国語の漢字とかね、今日は算数とかいう感じですね。で中学生の1号くんに関しては、1日2回授業があって、同じく動画が、まあ、1回15分から20分程度の生配信で、今日は数学で、で、昼からが、社会でしたね。はい、地図帳の見方とかそういう感じでしたかね。まあ、そういう感じで、ちょっとこう先生からの担任の先生ではないんですよ。担任とかその教科の先生からではなくって、奈良市、私奈良市なんですけども、奈良市の、どこかの先生だと思いますけども、が、配信されてるのを多分全員同じものを見るんでしょうね。まあそういう感じでちょっと授業がね少しだけ進み始めて、ただこれ見れてない人もいると思うんですよ。なのでまあこれを絶対に授業を受けなければいけないっていうものでもないみたいで、本格的な授業の配信っていうわけではなさそうですね。 まあちょっとお試しなんかなとは思うんですけど、まあそれでもちょっとでもこうやってもらえると、こう子どもたちの生活にもちょっとメリハリがつくし、うん、なんかねもう一日中宿題いつすんのとかね今日は進んだのとかもう本当に一日中遊んでるような毎日が 2,3 ヶ月続いてるんで、もうちょっとさすがにちょっと勉強の遅れとかも気になりだしましたね、さすがの私も。もうでも塾に入れてもリモート配信の授業をやったりするし、まあ、結局親が頑張ってなんかこう横について教えたりなんかせなあかんっていうのはやっぱりちょっときついですよね。でそもそも私がもう中学生の勉強を教えられないんで、うん、4年生の算数もちょっと怪しいんでね特に算数が、国語は得意なんですけどね。でも親が教えるのに頼るよりもやっぱりちょっとこうね、各地域とか市とか国とかで、ね、やっぱり義務教育分は、うんね、しっかりと教えてもらえるなんかシステムをね早く構築してほしいなとは思うんですけどね。うん、家でそのうちはそのたまたまなんですけど4年生とその中学1年生の授業の時間が全く一緒なんですよ、ライブ配信で。後でその動画を見直すことができないんですよ今のところね、その時に見ないと。そしたら全く同じ時間割で重なってしまったんで、まあ、iPad で見せてはいるんですけども、重なった時間は、うん、2階の私の仕事用のパソコンを1人見せて、で下の1階で、iPad でもう1人見せるっていう風に分けたんですね、うん、だけど、外に働きに行ってるお家とか子供たちだけで留守番をしてる家とかっていうのはなんかそういう設定とかってこうログインしてね自分たちが見れるように学校のホームページ行ってそこから動画配信の、ページ行ってって言ってそこからログインしてとかいう風にできるんかなっていうね、ちょっと見れてない子たちもたくさんおるんちゃうかなっていう気はしますね、うん、で親がそばについてて一生懸命入ろうとしててもできないっていう友達もいたりして、でこっからこのホームページから入ってこうすんねんよみたいなのを LINE で親同士でやったりしてるんですけども、うん、なかなか大変ですね。まあ初めてのねことなんで、まあこれからまあどんどん良くなっていくんやろうなとは思うんですけども、ちょっともう本格的に授業をしてほしいなっていうのはもうちょっと結構切実に思いますけどね。親の負担できるだけなしでね、うん、いやもう無理ですよ、こんななんか一日中朝から晩まで子供いて一日3食作ってで合間に家事して、まあ子供のもうほとんどうちは世話せんでいい状態やけど、もっとちっちゃい子なんかお世話してでさらに勉強も見てでリモート、あ、じゃあ在宅で自分で仕事しろというのはもう無理無理ゲーでしょもう絶対無理ですよ。子供の世話とかしながら仕事なんてまあ進まないですよ、うん、うちはだいぶもう中学生と4年生なんで、まあほぼ放置状態で自分たちに任せて、うん、でもう2階の自分の部屋にこもって、それでも1日何回来るかな、もうママ上で仕事するからねって言ってても 1インチ1、2、3もう1時間おきぐらいに2号くんは来るかな。すごいしょっちゅう来ますね。まあ来て5分ぐらいはなんかなんやかんや喋ってね、抱っこしてぎゅうしてとかなんかそういう感じなんですけど、1号くんはまあとにかく来ないのはいいんやけど、あのママがいないことをいいことに思いっきりゲームと動画としますね。でゲームは中学生になったんで、なんだっけ、あれフォートナイトを始めたんですけども、それで友達たちとねなんかこう喋りながらやってるみたいなんですよ。でそれがね、まあ1日一応2時間までって、1人のゲーム時間を2時間までにしてるので、見守りスイッチでね一応時間を測ってやってますね。まあ見守りスイッチを入れつつもちょっと放任してた時期があったんですけど、下手したら8時間ぐらいとかやってて2人でちょっとびっくりしましたね。あの集まれ動物の森とフォートナイトがほとんどなんですけど、今のやってるゲームがね、もうすごい時間、7時間とかね、もう全然平気で約束を破ってたので、もうさすがに一回ちょっと怒って、あの見守りスイッチの画面を見せてね、何日は何時間やってる、何日は何時間オーバーとかいう風にこうきっちりと、こんな風に誰が何をしたか、どのソフトを何時間したかとかも分単位で全部見れてるからねつって、あの画面を見せたんですよ。そしたらひえーってなって、こんなにきっちり出んねんやみたいなが分かったらしくって、もうそっからね自分たちはあの一応自分の持ち時間からやった時間を引いて、あと何分できるとかね結構細かくあの計算してねやるようになってきましたね。だから今オーバーなんかちゃんとそのスイッチ、見守りスイッチでねチェックしてるよっていうのを見せてからは、すごくオーバーしても30分以内ですかね。まあ許容範囲って言ったら許容範囲かな。はい、まあそんな感じでね、見守りスイッチをようやく私もちゃんと使い始めて、あとはね子供たちのね授業ですよね。でもう一つの習い事の英語のレッスンについては、生徒さんが少ない、まあもともと少ないので1対1のよいしょ1人だけだったので、先生と距離を取りながらっていうのでやっているのと、あと2号くんに関してはもう1人いてたんですけども、生徒さんがね1回だけリモートでお家で LINE のビデオ通話でレッスンをしたことがあったんですけども、まあそれではやっぱりあのやりにくいっていうかね、でうちはそれでも別に良かったんですけれども、先生の方からまあちょっと個別でやりましょうということで、2人だったのを1人ずつ同じ授業をね先生が2回して、勝ち合わないようにして別々でねやりましょうということで、まあ1対1の授業をすることになりました。他のレッスンについては今のところ休校中ですね。いろんな習い事をやってて、まあ例えばサッカーももう全面的にずっと施設グラウンドが使えないのでね、ずっとお休みだし、お習字もよいしょ家で聖書を書いてそれを提出という感じですね。よいしょ、さあいけるかな、いけるか、よいしょ、よきゃいけた、 あとはスイミング、スイミングも休校中ですね。そしてものすごく子供もよっこいしょ、大人もなんかすごい多いですね。よいしょ、はい、到着しました。まあそんな感じでね、お家のよいしょリモート授業が始まりましたよという感じで、今日は終わりたいと思います。よいしょ、はい、ではそろそろお宿に戻ります。
ゆんゆん白書、
はい、一度お宿に戻ってしまいましたけれども、再び、戻ってきましたっていうのはね、まだ練習が終わらないのと、ハッシュタグをね読みたかったので、この時間を使ってちょっとハッシュタグを読みたいと思います。ではいきますね。5月4日、アポロさん、5月3日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、ユンハクの冒険208日目を入れていただいております。ありがとうございます。いつもね報告していただいてとっても嬉しいです。はい、そして次、勇者コナタンさん、これどっから読んだらいいかな。いろんなハッシュタグがね、あるんですよ。愚者の宮殿さんと、いやさがさん、ラジオさんさんと、まあ、ユンハクとつけてもらってるんですけど、これ、一番上にあるハッシュタグがどれかがちょっと分からへんけど、この順番でいいんかな。コナタンさんは、食材の買い出しに行かれて、ちょっとざっくり、はしょっていきますね。食材の買い出しに行ったら、お昼を過ぎ、特に過ぎてて、晩ご飯として椎茸カレーを作りますと。で、ポッドキャスト界隈でカレーのネタがちらほらあったので、まとめて僕なりのカレーに仕上げたいと思いますということで、ハッシュタグがたくさんありまして、そして、作ってる最中の、画像もありまして、で私がね、表面張力料理を時々作るんですよ。何かっていうと、作りすぎてですね、鍋パンパンに、スレスレに、料理が増えちゃうんですよね。でなんでかっていうと、なんか具のバランスと水のバランスがおかしくって、でちょっとずつこうお味噌とかをね増やすと味が濃くなって、あれおかしいなと思って、今度水を足して、でこうあれおかしいなと思って修正すると、どんどんこう具とか水とかが増えていってスレスレになるっていうねことがよくあるんですけれども、まあそれの時にコナタンさんが途中でね小分けにして別のものを作ったらいいよっていうのを、まあ言ってくださってたんですよ。多分それのことで、このタイミングで小分けにしてお味噌を入れたりコンソメを入れたりすれば美味しい豚汁とかスープができるので、お試しくださいユンユンさんということでおっしゃっておられます。はい、ありがとうございます。その通りはい、そして結論に至りました。椎茸カレーうまい、なんかいつもより味に深みがある気がする、自分の舌を信じるならば、やはりポークカレーに椎茸が合うと思いました。あえて多めに作って小分けにした豚汁もいつもより味に深みがある気がするということでいただいております。ありがとうございます。ついき2日寝かした椎茸カレーがさらにうまい。2日寝かすのちょっとこの時期怖いっちゃ怖いんやけど、大丈夫かな。 はい、すごいな、なんかいっぱいありますね。写真付きで椎茸カレーができていく様子が見れるので、よかったらねハッシュタグで検索してみてください。いろんな番組さんでこの椎茸カレーの話が出るかもしれないです。よいしょ。そしてあしんさん、エケベリアを検索したら違いすぎて笑った、わらわら、ユンユン先生の言う通りに直します、アイスコーヒーならキャロット式で半分まで入れたものに氷入れると溶けてよちょうどよく飲めますよ、ということでいただいております。ありがとうございます。シンさんね、前回ね、ハッシュタグで呼んだんですけども、会社の先輩家にエケベリアかな、多肉植物をもらわはって、でそれがね、こんな風になってますよっていう写真付きで送ってもらってたんですけども、それを見たらかなり徒長してて、でちょっと日光が足りないのと、あとちょっと水はけのいいね穴を開けてっていう、水はけのいい鉢植えにしてとか、まあそういうことをアドバイスさせてもらったんですけれども、ちょっと一回本当のエケベリアってどんなものかっていうのを見てみてほしいなって言ってたんですよね、前回の208日目かな。そしたら違いすぎたと皆さんもよかったらシンさんのね前回のハッシュタグユンハクの徒長したやつを見てもらって、その後にエケベリアっていうね多肉植物の写真を見てもらったら分かるんですけど、全然違うんですよ。そうなんですよ、全然違うんですよ。多分そのね大きさで徒長するっていうことは、まだ早い成長しきってる前の早い段階で、室内にずっと置かれてた、もしくはもうずっと室内で育ててたんだろうなっていうことが分かるので、もっとね実際はもっと大きく縦に伸びないんでね、そんなに、日が足りなかったら縦に伸びて太陽の光を求めてね縦に伸びてしまうので、はい、胴長になっちゃうんですよね。はい、それでちょっと胴切りしたりとかいろいろあれこれやってお直ししてね大きく育ててあげてください。でアイスコーヒーね、そうそうそう、キャロット式でね半分まで入れて、キャロット式っていうのは半分ネルドリップペーパードリップで入れて、で残りの半分をお湯を足すという入れ方なんですけど、その残りのお湯を足さずに氷にすると溶けてちょうどよく飲めますよということで、これね早速やってみたいと思います。昨日一応入れるには入れて、で普通に入れて普通にお湯を入れて、で5杯分ぐらい作ったかな、で普通にこう入れ物に入れてアイスコーヒーにはしてあるんですけれども、今度ね半分入れたものに氷入れて仕事中にちょうどアイスコーヒー溶けてちょうどいいかもしれないので、それもやってみようかなと思っております。はい、ということでね今日は、本当にこれで終わりたいと思います。またね明日も、テニスの送迎があると思うので、また喋れたら喋りたいなと思います。ではそろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。